アップルニュースラジオ。ワンボタンの声。Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2517回4月30日です。Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。もうゴールデンウィーク入りましたね。皆さんどうお過ごしでしょうか。今週のオープニングテーマは今すぐ思い出せる名セリフです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。じっちゃんの名にかけて。バーイ金田一少年ということで、そんなにおじいちゃんのこと思い出があんまり残っておりませんが、そんなこと言ってみました。三浦です。
今週は IT ライターの野田久さんにも参加いただいてます。おはようございます。
おはようございます。倍返しだ。やっぱりドラマって耳に残るというか、記憶に残るもんですね。ということでよろしくお願いします。
スミーレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミーレです。私の戦闘力は53万です。以上です。今日もよろしくお願いします。
新ネットジャパンにあった記事です。新 iPad 発表か、アップル5月7日23時にイベント開催という記事が出ていました。ゴールデンウィークに入ったという方もいらっしゃるんではないかと思いますが、今週は春さんお休みで、偶然にも野々下さんが参加いただけることになりまして、
はい、ありがとうございます。
今週は野々下さんと三浦さんにも入っていただいてます。
はい。
急にクックさんが発表イベントやりますよみたいな X にポストしてて、うん、ほうと思ったらな、レッドルース、日本語訳は何でもありというタイトルで、なんかペンみたいな持った手が出てきてリンゴの絵描いたりとかする軽快なアニメーションポストされてました。特別イベントということですが、もう大方の予測はみんなこれは iPad と Apple Pencil なんじゃないのかという、
はい、
ことをね、皆さん言ってます、
ね、
これはどぎもが抜く Apple AirPods やったら面白いやろな。ペンシルなんだけ出して。
それ面白い、ね。
AirPods? みたいなね。
その変化球。
耳に刺すかもしれません。
うん、痛いよ。
これを。
クグさんは、いつもいつもの俺やと思うなよ、みたいなこと言ったら面白いやけど。そうはいかんやろな。お方、まあ、そうでしょうよ。iPad でしょうよ。
時期的にと新学期が始まるので、
いつからいつからいつから
?9 月からですけれど。
え、今4月ですけど。
4月ですけれど、アメリカの5月は卒業というか、はい、して、はい、次何買うねんみたいな話のタイミングなので、今のうち発表しとけ、みたいな感じです、ね。
え、7、8って春休みと同じってことじゃ。
そうですね。7、8は春休みというか、いわゆる6、7、8が、
そんな休んだらあかんないですよ。もっと勉強しな。長いもの休みすぎですよ、それ。ええ、
いわゆる年度代わりがそこなので、
はい、
長い休みなんですよ。
全然知らんかった。
って言われてるん
ですよ。いや、アメリカが、ね、半年日本とずれてるのは知ってましたけど、10月や思ってたんですよ。まあ9月もあるやろうけどと思ってて。
意味がわかんない。
新学期秋からスタートって言ったら、じゃあ8月の前半ぐらいまでずっと全学最後の終わりの学年をやってるよ。
いや
8月暑いのに卒業式とかやってんねや、かわいそうやなってずっと思ってたの。違うの。
逆
騙されてた。 YouTube でどれ見るなんか学部を投げてわあ卒業とかみんなやるの、あれ5月か6
月とか6月ぐらいですね。5月ぐらいかな。
ね、すいません。まあまあ、そういうことで、新型 iPad でしょうということなんですが、目されてるのは iPad Pro かなと思うんですよね。去年出なかったんですよ、iPad Pro。
そうか。出てないか。
出てないんですよ。プロの立ち位置が。もういい加減お前 CPU アップグレードしろよ、みたいな。なんかあったみたい。なことはないけど。ただ、高いんやろうなと思うんですよ。
そうよ、
はい。めっちゃ高くなると思います。うん、
なぜ iPhone だと20万円超えが買えるのに iPad が20万超えると高い高いと言われるのかっていう問題がありますけど。
私ももう高いと思いますよ。
きついな
ぁ。三浦さんは iPad を買いたい派なんだじゃない、確か。
買いたいですよ。Air の第4世代今使ってますけども。
はい。
これでも全然不自由はしてないですけど、 そろそろだいぶ買ってから日も空いたので、はい、新しいの買いたいなという気持ちはあります。はい、でも早いだけならどうかなと、やっぱり新しい面白い機能がついてくれないとなというのはありますが、そうは言っても結局買いたくなったら買うんだろうなと早いだけでも買うんだろうなと
二つ折りやったらどうします？
二つ折りは僕あんまり賛成派ではないんですけどね、
うんうんうん、でも野下さん iPad はあんまりお使いの印象なかったんですけども。
iPad ですか？
ええー、どっちかというと MacBook Air とかそっちかなと思ってたんですけど。いや、どうですか？
今まさしく iPad 使ってます。
あ、ひょっとして収録はこれ iPad ですか？
いや、収録は iPhone で、台本を iPad の無印で見てます。
あ、はい。まあ、台本というか、まあ、ネタ帳なんですよ。はい、台本だと呼ばれるほど、そんなすごいものじゃないので。私も iPad Pro 初代をずっと使い続けてて、うん、まあまあ、もうそろそろきついんですよ。もう性能、はいはい、性能でいろんなアプリとか見ててもね、ちょっと遅いなっていう気がするので。
うん、
5月7日は、これは火曜日なんですよね。で、日本時間で夜の11時。
そうなんですよ。いつもと違う時間帯ですね。だから、
これ、はい、クックさんは録画でええけど、通勤前の人は怒るんちゃうんだよ。仕事行くときはこれってやめてくれよって言ってる人、ゆうごさんいてるんちゃうかなと思うんですけど。
まあ、どっちにしろ録画なので、タイミング的に朝一に流して、その日のニュースに乗っけてもらおうみたいなところはあるかも。です。
我々ちょっと楽ね。
楽ですね。
ね。うん、今回ね、うん。
深夜我慢して起きるよりは、11時やったらいけるかなという。
うん、
メディア集めてやるタイプではないと思うので、
はいはい、
ビデオ流して本当に1時間かかんないかもしれませんよ、はい、前みたいに。
前にあの、うん、私との野下さんとスミレさんだけで朝の10時からクックさんのあの秋の発表イベント、はい、あれね、見たことありましたけど、 あれもあっという間でしたもんね。
ええー、とか思って、1時間経てんやんか。
なんかほんまに、これで朝から見たのっていう感じだったけど、
そんな感じでした。
期待してまた当然当番組では YouTube ライブを使って実況生配信やりますんで、皆さんお付き合いください。そんなわけでちょっと新商品の話題を取り上げるんですが、 Gizmod Japan さんにあった記事で、装着感と音質にこだわった耳を塞がない完全ワイヤレスイヤホン SHOCKS Open Fit という記事で、オープンフィットはショックスの耳を塞がないオープンイヤーというコンセプトを継承した完全ワイヤレスイヤホンというふうに記事で紹介されてました。これね、日本国内のクラウドファンディングで支援総額を乗り越え 2.5 億円を突破したという、去年の7月に満を持して発売されたという商品です。これなんでわざわざ私ここで取り上げるかって言いますと、先日大阪の難波でポタフェスっていうイベントがあったんですよ。
はいはい、
イヤホンさんが主催でやってらっしゃったと思いますけど、ポータブルアンプ、略してポターン
って言うんですね。
そうそうそう、あれカタカナでポターンって書いてあったらずっとワンボタンって言うんで、それはめすんねんけど。で、まあ、ボタンとイヤホンをつないでお好きな音楽を聴くっていう方たちがすごいイベントに来るんですよ。いろんな国内外のイヤホンのブランドさんが来て、ぜひお試しください、新商品これですみたいな感じで。まあ、そこに先日今年の AUGM 大阪でご挨拶させていただいたフォーカルポイントさん、田中さんっていう方とちょっとやりとりしてることがあって、いや、ちょうど私大阪のナンバーのポタフェスにこのショックスの展示も含めて出るんですよと言うんで、あ、じゃあちょっと今度遊びに行かせていただきますって言ってね、行ったんですよ。だから野下さんは初めて今これ聞く話ですけど、野下さんわかりますかね、ナンバーの駅前から近鉄のナンバー行く途中の道ありません？
はい。
あの大通り御堂筋の、はい、あそこの脇のビルなんですよ、場所が。だからもうめちゃくちゃ何回ナンバー駅から近いのね、そこで。そこにお昼の12時ぐらいに行ったんですよ。ちょっとぐらいは混んでるかなって言ったら、階段からザーッとこう行列ができてて、え、もうすでに始まってるはずやけどと思ったら、実はその行列は並んでたら整理券をもらうための行列だったんですよ。
うんうんうん、
12時ぐらいから並んでて、ずーっと並んで40分ぐらい並んでて、やっと整理券もらって、整理券に見たら16時から入れますかって言って、
だいぶすごいんですよ。
一回家帰ったの、そうです。だから。4時前にまた来たん、ね、4時前に、ナンバー着くように。で、来て、4時になったら、あ、どうぞどうぞ、もう入ってください、と。その、私らよりも後に入った人ら、まだその、セルキもらうためにまた並んでる人らの横通って、エレベーター乗って、すごいんですよ。で、なんで整理券まで発行せなあかんかったら、はいって分かったんですよ。はい、これ、すし詰めだったら誰も動かれへんようなんぞっていう状態。
そんな感じなんですね。
そう。もう人数制限せんと、人が移動できないから、っていうぐらいになってて。うんうん、 で、まあ、フォーカルポンドさん、田中さんという方が、ショックスオープンフィット体験させてもらったということになったんですよ。ドルフィン型っていう、いわゆるあの耳掛けタイプみたいな感じのデザインなんですけど、私、てっきり骨伝導かと思ったんですよね。じゃないんですって。
違います。
耳の前のあたりにこう、ちょっと当たる感じがしたから、そうかな、またそうじゃなくて。オープンイヤーやけど、すごい聞き取りやすいっていうのは本当その通りで。私も番組作る都合上、有線とか AirPods Pro とかつけて、しょっちゅう音を聞いてますからね。つけ心地いいのをよく体験してる方ではあるんですけど、全然気にならないフィット感でしたね。
いいですね。
ショックス、Amazon とか楽天とかで、だいたい 24,880 円っていう、4月末現在のね、お値段ですけども。まあ、ぜひ店頭で見られた方は一回触ってみていただけたらと思います。
確かにずっと耳塞いでしまっていると、やっぱ閉鎖的になるので、音はよく聞こえるんですけど、長時間つけてるとしんどいなっていう時もあるので、私はそうなんですよね。ちょっと空いてる方がいいかなというふうに思ってます。
確か番組的に、いわゆるヘッドホンという耳にイヤーパッドのタイプで当てるタイプのヘッドホンは、誰も使わないんですよね、この番組メンバーは。野下さんもそうちゃいます確か。ちゃいましたっけ？
オンライン収録の時はヘッドホンです。うん、耳には入れません。で、外に出かけるときはさすがに音が聞こえにくいので、音が漏れるのが気になるので、かなるタイプですけど。
はいはいはい。ああ、そうなんですね。耳かゆくならないですか？
なります。そ
のヘッドホンは。我慢できるんですか？
カパって耳を覆うタイプではないので、全然。完全に開放型なんで。家の中とか長時間人の話というか、そのインタビューするときはそっちを使います、
これ私だけの事情なんですけど、ヘッドホンってそもそも左と右の大きさ一緒ですよね。
はい。
当たり前やけど。ところが私、左と右で耳の大きさ違うんですよ。刈り上げとかしたらごっつわかるんですよ。自分で鏡見て、ああ、この時からなんか耳の大きさ違うんちゃうかって自分ですごい気になってて、で、実際測ってそうやから、あ、違うんやと思って。で、まあ、そうするとヘッドホンと左と右同じ当たり方してほしいじゃないですか。
はい。
その言うてる意味わかります。だから左はちっちゃいからヘッドホンの中に隠れるんですよ。
はいはい、
右でかいからヘッドホンから耳はみ出てるんですよ。
ああ、そうなんだ。そんなに違うんですね。
当たり方違うん。だから、その大きさによってはね、ヘッドホンの。だから一番ええのは一番でかいヘッドホン買えばいいんですけど。
はい。
そんなごつね嫌やから。そういう理由もあってあんまヘッドホン使わないんですよ、私ね。ヘッドホンさんで、ね、試してください。当番組でもよく、まあ、Mac や iPhone ので、ね、修理する話を話題取り上げますが、ギガ人さんは先週こういう記事を出されてました。メーカーに無料で修理することを義務付ける修理する権利規則を EU が採択という記事で、欧州議会が今年4月23日に修理する権利を法的に規定する指令、ディレクティブを賛成584票、反対3票、棄権14票の賛成多数で採択したということです。これは2年の猶予期間を経て加盟各国で法制化されるということで、今ちょっとここで春さんがいないんで、あんまり今春さんもヨーロッパの事情まで全部詳しくはないかと思いますが、こうなった以上も決まるんでしょう。始まるんでしょうね。これね、EU では製品に2年の保証期間を付けることが義務付けられてましたが、修理に高価な部品や専用ソフトウェアが必要で修理費が高くなる。修理の不便さから無償交換の方が選択されやすい傾向がありましたということで。ああ、だから、メーカーさん、お抱えの修理業者さんであったにせよ、もう修理せんと、無償交換で入っていてユーザーさんに渡してたと。で、それが、いつもいつもそういうやり方はやめてくれと。妥当なところでちゃんとパーツ用意して、手間かけとか手間かけて合理的に無償修理をやってくれと、いうふうに法が整備されたということらしいです。消費者にとってはどっちでも大丈夫なんですよね。ちゃんと修理されてるか、ちゃんとしたものをもらうか、結果的にはちゃんとしたものが手に入る。ということでいいと思うんですけど、修理業者さんにしてみたら、っていうことなのかもしれませんけどね。
そうです。あとは廃棄物になるので、エコ的にアウトっていう感じですね。
ヨーロッパの方も各国エコをだいぶ気にして。でも、仮にユーザーさんには問題ないものを渡して、壊れてる方を引き取って、それはそれで自分のところで業者さんに渡して分解して、買い取ってもらったら、それはそれでリサイクルになるような気がしますけど。
ただ、リファービッシュがどこまで普及してるかっていうのがありますし、 き取ったやつを第三国に安くで流したりとかっていう、なんかうにゃうにゃっていうのがあるんじゃないですかね。このあたりちょっと EU に関してはエコ方向でなんか法案通すっていうのが政治的な話もあるので、難しいですね。こう、
ここで今話してるとあたかも iPhone とか Mac だけが対象のようなイメージで聞かれてる方いらっしゃるかもしれませんけど、記事では対象商品は家庭用洗濯機、乾燥機、食器洗い機、冷蔵庫、ディスプレイ、掃除機、携帯電話、コードレス電話、タブレットなどというふうに書かれてまして、まあ、おおむね家電量販店さんで置いてるようなもの、大体そんな対象になっているのかなという感じですよね。
はい。
保証期間が経過しても EU で修理することが義務付けられている製品のメーカーがあって、それは技術的に不可能な場合を除いて購入から5ないし10年間は製品の修理を受け付けることが義務化されているという
、
そうなんですよね。これ10年はやっぱり受けてほしいですよね。
日本も確か昔はそのぐらい部品残しとかなくちゃいけないとかって。
6年ぐらいやったんですよ。私覚えてますよ。ラジカセ修理出して、もうこれ以上修理できんで、なんでって6年部品保有期間やからって言われて、なんかあったん覚えてるんですよ。
はい。
だから、まあ、松下電器とかあの辺は昭和の頃は6年とかぐらいは多かったように思うんですけどね。今、アップル製品にしても、結構長いこと使えるんじゃないですか。やっぱり長く使いたいという消費者の意見多いと思うので、そこは製品修理受け付けるのもちょっとね、ちょっとね、頑張って修理対象にしといてくださいと言いたいところです。野田先生さん、2020年の頃から電子部品とかのパーツや半導体がすごく不足して、
はい、
値上がりすごくあったじゃないですか。
はい。
で、今もそんなにまだ落ち着いてませんよね。高いままですよね。
はい。
ね、そういうのがあって、この修理っていう話と直接はリンクなくても、壊れてるようなジャンクを集めて、そっから部品抜いてるっていうの結構今あるみたいなんですよ。
ようやくですよ、それは。だから今までだと面倒だから捨ててたんですよ。それが第三国の公害につながってるって言って、今も問題になってますけれど。で、
はいはい、
その捨てて廃棄物の山の中に子供が部品を拾いに行って、汚染されてるっていうのが問題になってるので。
まあまあまあ、はい。私が言わんとしたことは、マニアのレベルでもね、そうやって、ジャンク屋となったものをかき集めて、自分が欲しいパーツがそこにあるっていうのを見つけたら、貪欲に集めるという、そういう人たちも結構いて、なんかそういうのを昔いっぱいやってたな、あ、バイクの世界はそういうの多いよな、
まあ、バイク
と思って。バイクって電子部品みたいなレアなもんはそんなないけど、この機種にしか使ってない部品とか結構あったりするんですよ。作るのは大変やけど、その時のバイクにだけ使われてる部品とかあって、そういうのを手に入れんやったら古いバイクさせてそこから抜いちゃえということを。車でもあるんでしょうけど。
まあでもそれを海外からネットで探してとかいう話も聞きますけどね。まあまあ
そうそうそう、あるんですけどね。ゴールデンウィーク中ですから、消費者的には役に立つお話を一つ掘り込みたいなと。テンフォワードさんっていう方が X にポストされてるのを見つけたんですが、何これと思ったけど、もしかしてと調べたらやはりそうでしたって書いてて、コンビニでアップルギフトカードとか、アマゾンギフトカードとかが釣ってるような商品のこう釣ってるところに、ウイルス、トロイの木馬、支払いカード、あるいは未納料金、滞納料金支払いカードっていう黄色いカードが、お店オリジナルで作って釣ってあるんだよね。印刷したやつが。で、このカードをレジまでお持ちくださいって書いてある。これ一体何のカードかと思ったら、答え言いますね。これはネットでそういうのを信じてしまった人が、じゃあ払わなきゃと言って、あ、コンビニでちゃんと払うカードある。これで払おう言ってレジ持ってくる。そしたらレジで、あなたは騙されてますよっていうのをちゃんと教えてあげるっていう仕組みだそうです。
よく考えてますね。
これはね、全国のコンビニが置いてほしいなっていう。なんか、オレオレ詐欺は引っかからへんかっても、これは引っかかるっていう方、いそうですもんね。
これちゃんと印刷してるからコンビニのチェーンで配ってるんじゃないですか？
これは写真で見たのは福井県です。福井県の警察署推奨してるのかな、これは。
コンビニチェーンっていうよりも自治体のところが配ってるのかもしれませんね。
そうみたいですね。
で、たまたま。お店に協力してください、みたいな。
福井県越前署管内のコンビニ電子マネーコーナーに設置されてるダミーカードと紹介されてますね。
なるほど。ちょっとコンビニ行って急いで買いに行くっていうパターンの人がまあまあ多いからですからね。逆効果っていうのはないですよね。あ、コンビニに置いてるんだったらやっぱりこれが本当だったって、そういう効果、その悪い方にはいかないかなっていうのはちょっと気になりましたが。
で、そのコンビニでは払わずに、
そう。
まあ、確信して銀行振り込みかなんかしちゃうってこと？
そうそうそうそう。うん、
それは、
そう。
それは、うん、難しい、ね、難しいな、でも、
うん、まあね。難しいですね。まあ、大体コンビニの店員さんが止めたって話はよく聞きますけど。
まあまあね、ありますけどね、
はいうん。対面で支払わない限りは止めるのは無理ですね。
だいぶこの手の引っかかるお話も聞かなくなったので、周知されてることなんかなと思うんだけど、まだまだあるんですかね、やっぱりこういうの出るっていうのはね。
テレビとかニュースとか見てませんか？めっちゃ増えてるんですよ。
あ、ほんまに？
はい、増えてますよ。
テレビ見ないかわかんない。あ、ほんまに？
減ってない。
テレビとかニュースとか見てください。新聞とか読んでください。
X にポストいただいてまして、ヤスさんからは、先日の放送を聞いてから口の中がペヤングに。で、買いに行ったが、なぜかあっても特大サイズしか置いてない。さすがにこの年で特大サイズは。が、たまたま別のようで入ったお店にはあった。しかもこれって山村さんが言っていたノーマルサイズよりも若干大きなサイズと、写真入りでいただきました。ペヤングの話したんっていつ頃かって打ち合わせの時言ってて、1月ぐらいちゃうんかなと思うんですよね。
そうですね。直近ではなかったですよね。少なくとも。ね
だいぶ大きいクロワッサンとかだいぶ大きいおにぎりの話をしたことは、うんうん、あれは
盛り上がりましたね。
3月ぐらいで、ねうん、まあ、三浦さんが嬉しそうにしてた。
嬉しかった、でかーいとかね。ここにあるんだ、みたいな。あの、山村さん近くにありますよ、みたいな会話が。そうそう、
あの、じゃあ、私の家の近所にね、山村さん近くにいたら、私の机の横になんか置いてあるみたいになるから。
いやいや
あれ、関東二人はペヤングは身近な存在でしょ？
まあ、でも私はあまりカップ焼きそば食べないんですけど、ペヤング自体は確かに身近ではありますね。
うん、今でこそ全国のコンビニで売ってるけど、
はい、
ペヤングガチガチの関東圏の商品やった時代が長かったと思うんですよ。
うんうんうん、
子供の時に東京キー局の番組 CM がひっついて大阪に流れる時があったんですよ、時々。その、だから大阪で売ってない商品やけど、東京の CM も一緒に来るってやつね。うん、その時にペヤングが流れてて、うん、こんなんどこで売ってるんやろ見たことないわって、いつも思ってて。
はいはいはいはい。
東京でオリジナルかってある時分かって。
うん。
皆さん知ってるかな徳島製粉の金ちゃんラーメンで知ってます。
うん。もうあれ僕大好きで。
で、多分、スミレさん知らないと思うね。売ってないでしょ。
ね、ああ、そうなのか。
あったんですよ。
ああ、まあ、地方だよね。うん。
うん、そういうふうに、オリジナルの、そういうローカルのラーメンっていうか、カップ麺、まあ、今も多分あると思いますけど。ペヤング全国区になったんやなっていう印象が強いですね、こういうのを見てますとね。
焼きそばは消えちゃいましたけどね。
焼きそばってだいぶ前やな。あの人は、誰やって
あれは誰でしたっけマイケル富岡さんでした。
あ、そうや、そうや、そうや、そうで、女の子バージョンがあったんですよ。
そうなんですか。
へ
女優さんで誰がやってたかな一回、女性バージョンが出てきたんですよ。それはね。
焼きそばに。
やったかな
焼きそばに。
焼きそばにやった。
ウィキペディア情報で申し訳ないですけど。
はい。
焼きそばのその後みたいな項目があって。
はい。
1995年で契約期限切れのため、いとこの焼きそばにに地球の食生活の守りを託して帰っていったと。そういう感じで書かれてます。
はい。松雪泰子さん。松雪さん。ですよ。まあ、UFO 焼きそばもたまには食いますけどね。
うん。
あ、UFO って何の略か知ってますあれ。
あ。普通の UFO のあれではないんですね。
じゃない。
なんか意味ありましたよね。
何も調べずに当てずっぽで当ててみてくださいよ。
うまい、太い、大きい。
あ、当たり当たり。
あ、やっぱり。
そう、そうなんです。
あれ、そうなんです
よ。あれ、発売の時からそうなんですよ。
へ
ぇ、うん、三浦さんはカップ焼きそばはやっぱり超大盛り行くんですか？
昔はね、ほんとよく食べて、これとまたビール飲むと、食べて、すごい大盛りでも、やっぱりね、アルコールに負けて、もっと食べたくなるんですよね。
は
い、
ええー、
あのね、やっぱり、缶ね、再現なくなるんですよね。もう、鍋食べてもいいや、みたいな、おおらかな気持ちになる、
うん。いや、そんなおおらかえ、その焼きそばだけなんか、こう、付け合わせとか、そういうシーン。
いや、付き合わせで僕も、まあまあ、関西で鍛えられたので、これにおにぎりとかね。
ああ、
炭水化物だらけになるわけですよ。
はいはいはい。も私もああいうこと最近はやめるようにしてますけど。
そう。で、僕も本当あれで太ったから、やめたんですよね。さすがに。で、美味しいのは分かってるんですよ。この大好きなんです、このカップ麺。で、ペヤングも超大盛りとかありますけど、
はいはいはい。
社長さんが、じゃあもっと増やそう、もっと増やそうっていう風に感じて、ホームページ見たら、超大盛り。
そうそうそう。
4184キロって恐ろしいもんなんか出てる
な。誰かねってそのもう学校の部活のなんか面白いノリで買って、
そう
部室でみんなで食べるとかそういうノリでない限り、
そう、そうこれ一人で食べたらもう本当にもう
そう、
えらいことになりますね。
大体でもカップ焼きそば外れないじゃないですか。
美味しいね。うん。
外れ当たったんですよ、去年。
え、嘘何あ、言えないか。
メーカー名言うちょっとね。あ、じゃあ買ってみようかって買って食べて、うーわーと思って、これは辛い。
もう食べないなって感じですか。
これは半分よ以外やんなと思って。あれは久々のマイナスヒットですね。
ないですよね。いろんな味ありますけど、そんなに、うわ、まずいってことはなかったね。
うん。
まずい、もう一杯ですよ。
やなのぼうさん。
そうですね。
元、大間最初ピッチャーやってる。
あ、そうなんですか。
そう、野球、なんか東映フライヤーズのピッチャーで。
アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。5月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの記録術。原付にガソリンを入れた後で走行キロ数と入れた容量を iPhone で撮影して残しているとか、Apple Watch に役立つアプリを入れて生活の記録をつけているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの定例会の予定をお伝えいたします。2024年5月のマグネットは5月29日水曜日夜8時から Zoom のオンラインミーティングで開催いたします。以前は夜9時開始でしたが夜8時に変更しております。詳しくはマグネットのオフィシャルサイトでご確認ください。そして会場を使ってのマグネットは6月に開催いたします。2024年6月12日水曜日、関西テレビのすぐ近くにあります大阪市北区民センター第5会議室で19時から21時に行います。参加資格は特に設けていませんが、番組リスナーの方もお気軽にご参加ください。次回の配信は5月2日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。